この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しませんが、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださいました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の事例の内容は相続に関連した後見制度の申し立てについてということですね。では早速事例をご紹介していきたいと思います。55歳の女性からのご相談事例です。おばのことで相談です。おばは90歳になります。自宅で介護サービスを使いながら暮らしていますが、昨年9月に叔父である夫を亡くしてから認知症が急激に進みました。叔母には子供がいません。亡き叔父には兄弟がたくさんいますが、叔母は仲が悪かったので交流がありません。相続手続きができていないことが心配で、後見人の申し立てを検討していました。しかし先日タンスの中から亡き叔父の公正証書遺言が出てきたのです。 1. 自宅不動産を妻に相続させる、 2. 預金を妻に相続させると書かれていました。そして遺言執行者に弁護士の名前が書かれていました。ですが遺言書が作られたのが20年も前で、遺言執行者と書かれていたその弁護士さんはすでに亡くなっていました。このような場合どのような手続きをすればいいでしょうかという、なかなかこの状況本当手のつけようがわからないですけども、
はい、
どうすればよろしいでしょうか。
そうですね、結構こういう事例は意外と多くてですね。
そうなんですか。
はい、自宅で暮らしてて、
はい、
認知症が出てきて、
はい、
で相続の手続きが起きてるけれども、手続きができずにそのままに、
そのままになっている、
はい、なっているというこういう状況 で、
はい、
で今回遺言書というのが出てきてるんですけ
れ
ども、
これでホッとしたんですけど私もこう紹介しながら、
はい、でこの遺言に沿って、その相続の手続きっていうことが、できるといえばできるんですけれども、はい、ただその前提として、はい、その相続自体をするのかしないのかという意思表示、
はい
はい、これがまずご本人ができるかできないかという段階に来てまして、
そうですね、
はい、で認知症で、急激に進んできててということで、おそらくちょっとこの相続するかしないかということももうわからない状態かもしれません。
はい、
でそういう状態であれば、遺言には不動産と預金が書かれてますけれども、はい、もしかしたらプラスだけではなくてマイナスもあるかもしれないし、
はいはい、
そういうことも全部調べた上で、相続をするのかしないのかっていうところを考えていかないといけないので、でご本人ができない状態である以上は後見人がやっぱり必要になってきます。
そうなんですね。でちょっと戻りますと、
はい、
何回かお勉強できたんですけども、はい、子供さんがいない場合は、
はい、
奥様とそれから亡くなられた方のご兄弟とが相続人になるっていう勉強はしました。
はい、今回のケースで言うとそうですね。
そうですね。でこうやって遺言書があると、
はい、
遺言書通りに奥様に全面的に残って、はい、
そうですね、
で法定相続分のあれは、はい、兄弟にはない、はいはい、ということでよかったでしょうか。
今回の事例で、はい、今おっしゃったように、
はい、
亡くなられた旦那様の奥様、はい、配偶者がまず相続人になるのと、
はい、
で子供がいなくて、
はい、
で、おそらくご両親ももう亡くなっておられる年齢 で、はい、で旦那さんのご兄弟が何人かいらっしゃって、はい、その兄弟との間で相続ということで、法定相続であれば、配偶者が4分の3、
はい、
でご兄弟が残り4分の1を、人数で、
はい、
頭割りしてという形になるんですが、
はい、
で今回この遺言書があって、で遺言書に書かれている財産に関しては、
はい、
遺言通りに進めることができるので、はい、その遺言書に書かれていますその受益相続人っていうんですが、
はい、
これを誰々に相続させるとかいうふうに書かれてますので、
うん、
その今回で言えば妻が 遺言でこう、はい、もらう立場になっておりますので、うん、はい、その妻が相続をすることができる、うん、はい、でこの公正証書遺言っていうのはそういう法定相続分をこう修正するっていう性質がありまして、はい、うん、でその本来法定相続分もらえるはずの方はもう一人にもう全部財産をあげるってなると、うんうん、もうもらえなくなってしまいますね、はい、他の方は、はい、でそこで法律上遺留分っていうのが、そうそう、
遺留分っていう言葉でしたね、そうでしたね、
はい、何回も出てきて、はい、今まで出てきてたと思うんですけど、はい、遺留分っていう制度があるんですけれども、うん、で今回のケースでは、はい、その兄弟姉妹には遺留分はないというふうに、
ね、はい、そうでしたね、
法律で、はい、決まってますので、はい、奥様が一人で、はい、まあ、相続をするいうことになると思いますが、うん、まずその公正証書がこの一通だけなのかどうか、
その
20年も前に作られているものなので、はい、
そうですね、
一度遺言書の検索というのをして、公証役場に、はい、行ったら調べることができますので、はい、戸籍とか亡くなった戸籍と相続人ですっていう戸籍とそういうものを持って行ってで調べて、で他に遺言した内容でそれを撤回してたりとか、別の遺言を作ってたりとか、はい、そういうことがないか調べた上で、もうこの遺言しかないということであれば、はい、もうこれは公正証書遺言ですので、うん、裁判所にね、検認とかいう手続きを、
いらなかったですね。
そうです。する必要がなくても、うん、公証人がきちんと本人確認した上で作っている公的な書類なので、うん、はい、このまま相続の手続きに使えるということになります、
はい、最新が有効ということですね。書き直し書き直しして
書き直してその
一番
中身が違う内容で書き直してたら最新のものが、はい、で例えば1回目の遺言で不動産のこと、はい、2回目の遺言で別の財産のこと、はい、預金のこととか、あるいは株式のこととか、
あ、はい、
それぞれ別のことを書いてたら全部
全部合わせて、
あ、全部有効、
そうなんですね。あ、そうですか、
はいはい、で今回の遺言は、うん、公正証書ということで、はい、もう権利なくてそのまま、手続きに使える
とということでしたね、はい、
でそれとちょっと対照的な話で、はい、前にもお話しした実質証書遺言、
あ、はい
はい、
ご自分で書かれる分ですね、
は
い、で
実質証書の場合は原則は検認がいるんです、はい、
おっしゃってましたね、裁判所でそれを見ていただくという
こういう遺言書がありましたという証拠保全みたいな手続きなんですけど、はい、でその実質証書でも例外として、はい、法務局に保管するという制度を利用した場合は兼任という手続きが不要になるという違いがあります。
最近そのようになったということでしたね。
そうです、はいはい、最近の改正で、はいはい、そうなりました。で今回の遺言は相続させる遺言、はい、自宅不動産を妻に相続させる、
はい、
預金を妻に相続させる、うん、この特定のものを特定の人に相続させる遺言っていうので、はい、特定財産承継遺言とか言うんですけど、うん、はい、こういう遺言の場合は、うん、もう亡くなった方がその遺産分割の方法を指定しておりますので、はい、もう遺産分割協議の必要がなくて、
そでも、はい、
この亡くなった時点でこの遺言に書かれた通りの相続人に承継されるということになります。でそこで今回書かれている内容が不動産と預金で、
はい、
実際この不動産の手続きに遺言執行者が関わることがあるのかないのかという話になってくるんですけれども、
はい、
はい、で2019年に民法の改正というのがありまして、はい、多少ちょっと法律が変わってきてますが、はい、今の時点でもし遺言が書かれておれば、遺言執行者がこういう登記をしたりっていうことができるようになってるんですけど、
はい、
この20年前に書かれた遺言では、うん、その法律上遺言執行者がそういうことをできるというふうにはされてなくて対象外になってまして、
はい、
でこの当時の遺言であればこの相続させる遺言というのはもうその遺言があった時点で奥さんがもう 旦那さん亡くなった時点で相続人になっているものなので、うん、当然その本人が奥さん自身が自分で手続きができますという、うん、あの法律上の構成になってきて、はい、それで登記の申請をするのも、この奥さん自身が本来自分でできる。で今回まあそのできるはずの手続きをちょっとまあ自分ではできない状態になっているということで、後見人がついて代わりに申請を行うという流れになります。
ということは結論からいくと後見人が必要だと、ということですね。
はい、遺言執行者がもし亡くなっていて、今回のように亡くなっていたりとか、あるいはいるけれども辞任したりとか、
はい、
もちろん就任しない場合もありますの で、で遺言執行者がいなくなった時に、その利害関係人の方から遺言執行者の選任をしてくださいっていう申し立てを裁判所にすることはできるのはできるんです。はい、ただできるけれども今回のケースで遺言執行者を選んだとしても、この20年前の遺言の執行では遺言執行者は登記をする権限がないので選んでも無駄と言いますか。
はい、
だからもうあの相続人自身がそもそもできる手続きであって、遺言執行者が重複して選ばれたとしても、遺言執行者には何も登記をする権限がないので、もうあの遺言執行者を選ぶのではなく、やはり後見人がいるっていう、そういう結論になってきます。
残念ながらこの方が認知症が急激に進んだのでということで、本来はご自分でできることだと。
そうです
ね。はい、じゃあ今回の場合はこの流れとして後見人が必要ということで、じゃあ順番に手続きも含めてご紹介いただけますか。
はい、後見の申し立てに関して、そうですね、後見人の申し立てをするのにあたって誰が申し立てるかというところなんですけど、4親等以内の親族の方であれば、
決まってるんですね。
はい、ご本人も申し立てはできるんですけれども、今回ご本人が自分で申し立てというのはもしかしたら難しいと思います。でその場合に4親等以内の親族で、この相談者の方は姪ですので、3親等になりますので。
そうなんですね。
なので申し立てをすることができます。
はい、
で申し立てをする時の、管轄はご本人様の住所地のある裁判所、家庭裁判所となります。
本人というのはこの相続を受ける、
後見人をつける方、その方、今回そのおばさんですね。
そうですね。
おばさんの、住所地を管轄する家庭裁判所で、この住所地っていうのも、住民票の住所地ではなくて、住民票の住所地はもちろんなんですけども、実際にそこにいなくて、例えば施設に入ってますとか、病院に入っていますとか言うと、その本人のいる場所が、住所地として考えられるっていうことなんです。
つまり一番近いところということですね、ご自分がいらっしゃる。
そうです。
で
いるところをの管轄の家庭裁判所に申し立てをするということになります。でその時に必要になってくるものっていうのは結構たくさんあるんですけども、
一応ご紹介いただけますか。覚えきれないと思いますけど、
で最初に必要なのは診断書、
後見人をつける必要のある一番大事な判断してもらうところですね。
お医者さん の診断書を出していただいて、法定後見っていうのはその類型っていうのが3つありまして、
そうでしたね。
その判断能力の程度といいますか、どの程度、自分で何ができるとか、できないとか、それに応じて後見と補佐と補助と3つの類型がありまして、でそれを判断するのがお医者さんになります。で周りではそのもうしっかりされてると思ってても、やっぱり記憶がもう5分前のこともわからないような方だと後見の診断が出たりですとか、結構喋ってるとしっかり受け答えできるんだけど、でも実はやっぱり認知症の程度はすごい重い方っていうのも結構いらっしゃったりとか、
そうなんですね。
人によっていろいろですけど、でその診断書をまず取っていただいて、でまず類型を確認してから、であと必要なものを集めていくということで、ご本人様の戸籍、それから住民票で、申し立てをする方の戸籍とか住民票、
申し立ての方も必要なんですね。そうなんですね。
そして財産に関する書類、預金通帳の写しとかですね、はい、それからもし株式とか何か財産他にいろいろお持ちだったら、そういう生命保険だったりとか、そういうものの証書ですとか、で収入や支出に関する書類いろいろ、まあ、公共料金の支払いだったり、
なかなか大変ですね
いろんなも1ヶ月の収入と支出が分かるものとにかく全部集めてもらって、まあ、直近の2ヶ月分は必ず必要で、
そうなんですね、
で預金も過去1年分はもう記帳をなるべくやっていただいて、その収支の流れを見たりとかしますので、そして今回の場合ですと相続が起きてますので、そのご本人の財産だけではなくて遺産に関する、書類、例えば旦那様名義の不動産があれば、その不動産の登記簿だったりとか、と固定資産税の評価額が分かるものだったりとか、そういうものを準備します。であとは保険証だったり障害者手帳をお持ちだったら、そういったもの、各種証明書ということで健康状態が分かるものなど、そういったものを準備していただくことになります。
準備する時間というのは少しは余裕があるんですか？
もし例えばこう依頼を受けたりしたら、こちらで、戸籍なんかを集めたり、で、今までそういう公権の登記がされてないっていう証明書を、これは東京の法務局じゃないと取れないんですけど、
そうなんです、
そういうのを集めたりして、1、2週間ぐらいでしょうか。
でもかなりかかりますね、
でそれであと収支に関するものは、ご自宅の中とかちょっと探していただいて、全部こう一度見せていただいて、でそれで1ヶ月の収入と支出の動きを見たりとかしてですね、で申し立てをしてからその実際後見人の審判が出るまでっていうのもやっぱり時間が結構かかりますので、
そうなんですね、
もう2ヶ月ぐらいは見ておかれた方がいいと思います。
2ヶ月ですか？
2ヶ月
となると例えば、マイナスの財産だったとしたら、確か期限がありましたよね、
その相続放棄ですね、で今回のような、本人が認知症で、判断能力が落ちている、成年後見必要な状態であると、後見人がついてから、後見人がついて、でその被後見人、本人さんに相続が発生しているということを知った時点、後見人が知った時点から3ヶ月の間に相続の放棄を、決めることができるので、ご本人が判断できないときはもう止まっている状態だと思って、
そうなんですね、
大丈夫、
わかりました。ちょっと横にそれてしまいますが気になりましたのでじゃあちょっとここで1曲入れて、まだまだ後半じっくりとご紹介いただきます。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さん、お越しくださってお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は相続に関連した後見制度の申し立てについてということで、割とよくある事例ではないかなということで取り上げてくださいました。ご紹介します。相談事例は姪御さんにあたる55歳の女性からです。叔母のことで相談です。叔母は90歳になります。自宅で介護サービスを使いながら暮らしていますが、昨年9月に叔父である夫を亡くしてから認知症が急激に進みました。叔母には子供がいません。亡き叔父には兄弟がたくさんいますが、叔母は仲が悪かったので交流がありません。相続手続きができていないことが心配で、後見人の申し立てを検討していました。しかし先日タンスの中から亡き叔父の公証書所有遺言が出てきたのです。 1. 自宅不動産を妻に相続させる、 2. 預金を妻に相続させると書かれていました。そして遺言執行者に弁護士の名前が書かれていました。ですが遺言書が作られたのが20年も前で、遺言執行者と書かれたその弁護士さんはすでに亡くなっていました。このような場合、どんな手続きをすればよいでしょうかということで、 前半の方でゆっくりご飯のお話いただきました。結論からいくと、本人でも申請ができるので、この方の場合は残念ながら契約とか判断が難しい認知症になってらっしゃるということで、後見人を見つけましょう、
はいはい、
ということが大きな動きだということでしたね、
はい
はい、でもう一回戻りますけども、はい、お子さんがいらっしゃらない場合、どちらかが亡くなられたら相手の方に全部が相続されるんではなくて、うん、亡くなられた方のご兄弟と4分の1と4分の3というバランスはありますけども、はい、とにかく何もしなかったら全財産が相手方に行くわけではないっていう、これも、はい、なかなか想像してなかったところですので
そうですね、ご夫婦2人だけでどちらかが亡くなった時にも必ず、もう一方に全部が行くというふうに思っている 方が、結構
ほとんどだと思います勝手に言いますけどもイメージ的にはそんな気がしますから、
はい、
よほど弁護士さんとか法律に詳しい方にお話を伺ってなかったら、うん、私もこの時間を伺ってなかったら、うん、全然誤解しておりました。
今回みたいにそういうことを想定して遺言を残しておられると、う
ん、はい、
配偶者が、うん、兄弟その相手のご兄弟と、うん、まあ、遺産分割協議とかをせずに相続手続きが進められるので、
ええ、
もしこれが遺言書がなかったら、
うん、
そのお子さんもいらっしゃらないので、
ええ、
配偶者とで亡くなった相手の旦那さんのご兄弟の遺産分割協議で、
うん、
もしその旦那さんのご兄弟もかなり高齢だと思うので、ここでまた亡くなってれば老いや命が出てきたりですとか、でさらに老いとか命とかがまたいて協議ができればまだいい方で、万が一こちらも認知症になってますとか、施設入られてて協議ができないってなると、もうそこで後見人つけないともう進められなくなってしまうんです、なのでこの亡くなった旦那さんが遺言書を残してくれてたというのは、とてもありがたいことだと思います。
そうですね、はい、でそれで今回の場合の前半では、
はい、
後見人の申し立てをしましょうというところまでお話しいただきました、
はいはい、
それ以降の手続き改めて詳しくご紹介ください。
はい、後見人がついたらですね、
はい、
相続の手続きも後見人が代わりに行っていくことになります、
はい
はい、で今回公正証書遺言ということで、
はい、
先ほども言ったんですけど、他に遺言書がないかどうかはまず検索をしてですね、
はい、
でもこの遺言しかないということであれば、もうこの公正証書に従って手続きをすぐに進めていくことができて、実質証書の遺言とかと違って兼任の手続きもいりませんので、
はい、
実質証書はさっきも言いましたけど法務局に保管しているのに関しては兼任という手続きはないんですけど、そういうのでなければ原則裁判所に兼任の手続きっていう手続きが必要になります、
はい、
で、そういうのがなく公正証書の場合はすぐに手続きに入っていくことができる、
はい、
でそこで誰が手続きをするのかというところなんですけども、今回遺言書の中に遺言執行者というのがいたんですけど、
はい、
でその方がもうすでに亡くなっておりますと、で本来であれば、遺言執行者がこれを手続きするのかどうかというところなんですが、20年前の遺言の場合ですと、遺言執行者の方に登記をする権限というのがないんです、
はい、
っていうのが、ちょっとややこしい話になってきますが、2019年に民法が改正になってまして、
はい、
で自分の法定相続分を超えて相続をした場合、今回例えば奥さんが本来の法定相続分ですと4分の3、
はい
はい、でも遺言によってこの不動産を妻に相続させるって言われたら4分の3ではなくてその不動産の全部、
はい、
本来兄弟に行く4分の1も含めて奥さんに来ますよね、
うん、
それとその自分の法定相続分を超えた部分についてが、今の民法でいくと対抗要件って言って登記がないと対抗できなくなってきてるんです、
はい、
でだからいち早くこういう遺言があっても早く登記は入れた方がいいんですけれども、 で現在その民法上遺言執行者はその登記を備えるための必要な行為をすることができるというふうに改正がされていて、で遺言執行者現在の遺言で遺言執行者になった方に関しては登記をする権限があるんです、ただこれがその改正前に作られた遺言の場合は
今回の事例は、
その適用がないとちょっとややこしいんですけれども、だから昔作られた遺言の遺言執行に関しては遺言執行者ができるという規定がないので、遺言執行者はまず登記をすることはできないんです、今回のケースでは、で相続人はっていうと、もう相続させるという遺言は、この遺産分割協議なくてももうご本人遺言者が亡くなった瞬間にこの財産をこの人に相続させるということで決まっているの で、
そうですね、
もうその亡くなった瞬間に相続していることになるんです、でそれでもう受益相続人の方は自分で登記をすることができる、ので、そもそも遺言執行者なくても自分で手続きを本来進めることができる、でも、認知症でちょっとそれが難しいということなので、後見人が代わりについて本人の代わりに申請をするという流れになります。
このちょうど境目となるのが2019年7月1日、それ以降だったら
執行者が、これ以降に作られた遺言に基づいて、遺言執行する場合には、遺言執行者にもうそういう権限が与えられてて、法律上できるというふうに書かれてますので、できる。でそれより前に作られた遺言の場合ですと、適用外ということで、遺言執行者にはそんな権限がないということになります、
このちょうど2年前ということをちょっと覚えておかれるとね、ご自分でも何かこれから先の時に何か変わったよっていうのを、頭の隅っこに入れといていただいたら一生懸命進めてあってことにならないと思いますのでね、わかりました、でその遺言を執行します、ということ で、
でこの不動産の相続登記をするときにも、その公正証書遺言によって登記をすることができますので、その通常の相続登記の時よりも添付する書類が少なくて済むんです。戸籍も亡くなった方の本来だったら出生から死亡までとか集めたりとか、相続登記の時には結構たくさん集めるんですけど、今回はもう公正証書があるので、もう亡くなられた方の戸籍と、それから相続する方の戸籍、今回だったらもう旦那さんと奥さんと一緒の戸籍に多分入っているので、
そうですね、
それ一通取ればね、それでいけます。
随分違いますね
そしてあとその相続する名義を取得する奥さんの方の住民票、そしてその奥さんに代わって登記を申請する後見人の登記事項証明書というのが必要になりますが、それぐらい、あとは遺言書と、それだけあれば登記はもうできます。
そうなんですね、でやっぱりその登記がないと今後それのこう売買とかということができないので、これを放っておくってことはできないわけですよね。
そうですね、相続登記もそしてこの2年後ぐらいからですけど、法律上登記してなかったら過料がかかるようになってきますので、義務化されるんです。
そうなんですね、
なので今は登記、相続の登記せずに掘ってて何年もほったらかしてても何も罰則も何もないんですけど、それがこの先、確か2年後ぐらいだったと、記憶してますが、そこから先は義務化されてくるので、空き家とか結構問題になってますので、
そうですね、
それでほったらかしてると過料って言ってお金がいくらか払わないといけなくなってしまうので、でそういうのもあるので登記はしておいた方がいいと思います。
わ、
はい、
かりました、そして今度は預金の方はどうなりますか。
預金の方も、基本的には同じなんですが、こちらもさっき言ったように2019年の7月1日以降にその遺言執行者の権限っていうのが法律上で、遺言執行のための一切の行為をすることが、必要な行為をすることができるっていうふうに定められましたので、それで今 遺言執行者になった方においては、うん、銀行の預金の解約ですとか、うん、払い戻しですとか、そういった手続きをすることは可能なんですが、ただこの昔改正より前に作られた遺言書の執行に関しては手続き、適用外になっています。
ね、
だから、はい、遺言執行者ではすることができないというのは、うん、まあ、そういう原則はそうなんですが、うんうん、実際のところは法律関係なく銀行の実務上は、はい、過去も遺言執行者が手続き自体はできておりました。ここは
そうですか、うん、
ただここは法律が逆にその遺言執行者も銀行の手続きをできているという実際のところに合わせて法律が改正になったような形なんですね。ただ法律上は、まあ、この改正より前は遺言執行者にそんな権限はないということで、結局相続人、まあ、相続させると書かれた受益受ける相続人が自分で手続きをすれば、はい、可能だという話になります。
はい、
でまあ、ここも本人ができないのであれば後見人が代わりに代理して行えば大丈夫ということになります。
はい、分かりました。でこの今回は遺言書に不動産、
はいはい、
それから預金、
はい、
でそれ以外にも、まあ、パッとこう思いつくのには株の一件とか、はい、
株式
とかなんかいろ
いろ
ありますよね。
そうですね、出てきます。
はい、そういうのが出てきたらどうするんですか。
そうですね、遺言に書かれてないものに関しては、うん、もう遺言執行の対象外なので、法定相続通りに分割することになって、はい、遺産分割協議がやっぱり必要になってきます。
そうなんですね。じゃあそこでやっぱりこのおば様はご病気で決定するのが難しい、はい、ご自分が不利になることも分からずに、はい、って言ってしまうかもしれないから、ね、やはり後見人が必要だと、
はい、そうですね、はい、内容も分からないまま協議所に判だけついてしまう可能性もやっぱり大いにあるので、後見人がきちんと代わりに遺産分割協議をして、で手続きもやっていった方がいいと思います。
はい、わかりました。なかなか難しい言葉もあったりイメージしにくいところもありますけども、ご自分でちょっとこう身近に感じるところだけでもね、覚えておいていただいたら、はい、いいんではないかなと思います。では今ご紹介いただいた中で司法書士の方々に依頼できる部分というのは、お願いできるのはどの辺でしょうか。
はい、いろいろお手伝いできるので、
はいはい、ご紹介ください。はい、
成年後見の申し立ての場合は、はい、その申し立て書類の作成を依頼していただくことが結構多いですね。
は
い、
ね、たくさんの書類を、ね、はい、取り寄せなきゃいけませんのでね。
はいはい、そして後見の業務も後見人として、はいはい、就任してやっております。はい、それから登記がやっぱり専門 の、
ね、
仕事になりますので、はい、相続登記の申請の代理、
はい
はい、それから遺産承継の業務なんかもやってますので、
はい、
不動産であったり預金であったり、そういう遺産相続の名義を変えることを、はい、もう一切合切まとめてやってくださいっていう依頼なんかも受けております。
はい、
それから遺言書の作成支援ですとか、
はい
はい、遺言執行業務なんかもやっております。
はい、分かりました。いつもでしたらね、無料相談していらっしゃいましたが、なかなかいつも利用されている場所が換気が難しいという、それぞれ個人のお話なのでドアを開けっぱなしでお話を伺うということができないので、うんうん、はい、今のところちょっとお休みということです。お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号をご紹介しておきましょう。078-341-2755 となっています。またスタジオ前には三田市にお住まいの司法書士さんの皆さん方 の、 名簿も、ね、置いてますので、はい、そちらの方をご覧いただいて、この時間に登場していただいている方々もちゃんと連絡先も出てますのでご覧いただきたいと思います。また今日の放送は明日までにはアーカイブにアップされますので、そちらの方でもお聞きいただきたいと思います。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。